それでは今朝は、あなたも私も別品さん、あなたも私も別品さんと題して、山崎牧師よりメッセージを取り付いていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書43章1節から7節です。旧約聖書イザヤ書43章1節から7節です。お読みします。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形取った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。
あなたも私も別品さんという名前を題をつけましたけれども、もちろん朝ドラに、あやかってと言いましょうか、それをもじってのことです。皆さんは NHK のあの朝ドラっていうやつを見ていらっしゃるでしょうか。どれくらいの方が、まあ、普通大抵見てます。ちょっと手を挙げてください。はい、大体半数ぐらいでしょうか。はい、ありがとうございます。私たちも家族3人で楽しみに録画したりしても見ておりますけれども、戦中戦後の神戸を舞台にしたある実業家の一家をめぐる物語ですね。まあ、別品っていうのは普通美人を呼ぶときに別品さんよね、あの人ってね、言うわけですけれども、なんか特別な意味を込めてこのドラマでは扱っている言葉のようですね。漢字では別の品と書きますけれども、特別な思いを込めて作ったものは別品。特別な思いを込めて今目の前にあるこれを作っていくときに、別品ができると同時に自分自身も別品さんになっていくというね、そういうメッセージがその中に込められているように思いますが、いかがでしょうか。クリスマスが近づいてきました。今年のチャペルコンサートのテーマ何にしよう、実行委員会で話し合って、大切な君にというね、そういうタイトルに決めたんですよ。大切な君へか、で、その背後にあるのはもちろんこのメッセージです。まあ、ぜひコンサートに来る人たちがですね、自分にも注がれている大きな愛に気がついて元気になってほしいなっていうところですね。で、その愛に気がつくためには、今の自分にそんな大きな愛が注がれているんだという事実に目覚めること。それが不可欠ですね。それには、それを伝えている聖書の言葉に触れていただくことです。 今、イザヤ書を開きました。遠い昔、イスラエルに向けて語られた言葉ですけれども、これはそのまま今の私たちに向けられた言葉でもあります。特に4節の言葉は有名ですね。私の目にはあなたは高価で尊い。あなたは、私の目にはべっぴんさんや。って、天地の作り主が言ってくださる。私はあなたを愛している。何遍聞いても心が高くなってくる言葉ですよね。じっと見つめて、その意味するところを静かに思い巡らしてみるならば、なんという力のこもった、なんという私たちを活気づける希望に満たす言葉なんでしょうか。この言葉を中心にして今日共に味わいたいんですね。人間の価値っていうことを考えるときに、どうも私たち本当にその意味が、その価値っていうのを分かってないと思います。人に対しても自分に対してもそうだと思いますけれども。この、まあ、資本主義経済の世の中にあって、人の値打ちを決めるものは何なんでしょうかね。男の値打ちはどこで決まるかって、ね。どれだけ出世したか、どれだけ稼げるようになったか。どれだけ頭がいいかということでしょうか。また女性の値打ちはどこで決まるんでしょうか、ね、どれだけ綺麗かですか。どれだけ綺麗に化けられるかですか。どこまで愛嬌がいいか、料理がうまいか、まあいろんなものを基準にして、あの人はいいとか、それほどでもないとか、あダメだよ、レッテル貼ってしまいがちですね。子供についても、学校の成績、今何番、かけっこ早いか遅いか、楽器、あるいは朗読、上手か下手か、絶えず、旗とこう、比べっこして、うん、うちの子はいい線いってる。断然いいとかね、うちの子はダメとか、そんな風な見方をしていませんか？ランキングを気にして。まあ、一番になりたいっていうのはね、まあ、スポーツの世界ではある意味で当然かもわかりません。メダルを目指して一生懸命励むんですね。うん、で他の世界でもちろん励むことはいいことですけども、比べっこで点数でもってそこで頂点になったり、がっくりきたり。まあ、そういうのが私たちではないかと思います。パンチネロの話を思い出します。パンチネロ、聞き覚えがありませんか？何年か前にこの、中高生がここで演じてくれましたよね。マックス・ルケードという牧師の書いた物語を劇化したものですけれども、主人公はパンチネロ。木で彫った人形なんですけれども、これはもちろん現代版のおとぎ話です。村中の人みんな、彫刻家が彫った、木彫りの人形たちなんですね。でもそこで暮らすうちにお互いいつも比べっこしてるんですよ。ね、かっこいい人には、かっこいいという気持ちを表すために、お星様のシールをペタッと貼ってあげる。ね。でも、あいつはなんだ？ダメ印の印に、まあ、黒い、あるいは灰色のシールをね、貼るという。うん、でそんなことを大人も子供も、一日中やっていて、お互いこう、まあ、自分なりの評価をつけ合っているというね、そういう社会です。で、そういう社会っていうのはどんな社会なんでしょう？のびのびとした明るい社会でしょうか。どうもそうじゃないようですね。どう見られているか、いつもそれが気になって上がったり下がったり。パンジネロもそんな一人でした。で、彼の方はあんまりずば抜けていいところって何もなくって、平均点、いわゆる平均点、あるいはまあその下ぐらいのね、ここで、うん、でどっちかというとダメ印を人からつけられる。そういう自分が情けなくて自分にもダメ印をつけてしまう。グレーのダメ印いっぱいのパンチネロは元気がありません。落ち込んでます。嫌だな、こんな世界って思ってます。でもみんながやってる、みんなやってるんだもん。自分も合わせてやってるわけですけども。でも、ある日ね、不思議な子に会います。ルシアって女の子ですけども、この子はね、どこ見てもシール貼ってないんですよ。お星様のシールも。ダメ印も貼ってないんですね。どうしたのって。いや、前の人がやってきてつけようとするんですよ。でもね、ポロリと落ちてしまう。ってことは、 人があれこれ言ったことをいちいち気にしない。私は私。と言って自由に生きている子なんですよ。ルシアいいなぁ。パンジなら羨ましくなります。どうしたら僕もあんなれるかなって聞きます。簡単よ。ほら、丘の上のエリのところに行くの。私、毎日行ってる。エリって誰ですか？彫刻家です。木の人形たちを作った彫刻家ですよ。ああ、あのエリのところ、そうよ。私、毎日行って、その仕事場で、このエリの言葉を聞いてるの。するとね、こんな風になるの。あんたも行ってみたら、パンチネラは意を決して行きます。丘の上でした。仕事場に入りました。大きな作業台に、髭を生やした、エリという人が座っています。おお、パンチネラじゃないか。名前を言われてびっくりします。どうして僕の名前知ってんの？パンチネラ、忘れたのか。そもそも私がお前を作ったんだよ。どうしてる？って言って、温かな声をかけてくれるんですね。で、パンチネラの愚痴を聞きながら、支えてくれ、励ましてくれます。パンチネロ、昔と変わらず、私はお前のことをずっと愛しているよ。今日よく帰ってきた。心の歓迎をしてですね、励ましの言葉を送ります。で、しばらく会話しているうちに、彼は、じゃあそろそろ帰らなきゃ、そうか。じゃあまたおいで。部屋を出ていくパンチネロの肩についてたダメ印シールが一つポロンと落ちるんですね。それは彼の新しい人生の出発点でした。つまり、作り主がどう見てくれるか。あの、朝ドラの中でも、このすみれというヒロインは、病院に入院しているお母さんを元気づけるために何か送りたいんですね。そうだ。と言って、刺繍を縫うんですけども、うまくいかない。下手くそでね。こんなのダメだって。こんなんじゃ、と。彼女は落ち込むんですよ。すると、この実業家の家によく出入りしている靴屋さんがいましてね、靴職人がね、スミレを励まします。まあ、出来栄えも大切だろうけども、まあ、まずは大事なのは、誰が誰のために、どんな思いを込めて作るのか、ということだよ。大事なことを教えるんですね。誰が誰のためにどんな思いを込めて作るのか。そしてできるものは別品なんだと。まあ一生懸命何遍も失敗繰り返して刺繍を作ってお母さんの元に持っていきます。お母さんもちろん喜んでくれます。別品やねってね。一生の宝やって。さて今日私たちは私たちをお作りくださった作り主と自分との関係でこの真理を味わいたいのですね。今開いている聖書の言葉、もう一遍ご覧いただきたいと思います。43章はこんなふうにして始まります。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり。川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。ここから始まって、先ほどの4節に、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると。自分を見るときにも人を見るときにも、そこにある確かな価値をどうやって私たちは認めるのか、気がつくのか、そのことを特に考えてみたいと思うんですね。今日本当の価値はどこに見るという B のポイントですけれども、このアウトラインの一番裏には2番なんですけども、順番をひっくり返したいと思います。先に2番から見たいと思います。本当の価値に気がつくために、私たちは目を向けるべきところは、 作り主の深い思い入れ、作り主の深い思い入れの中にそれがあると言えると思うんですね。ここで私は詩編の139編を引きたいと思います。聖書のほぼ真ん中に詩編がありますが、139番目、そこから抜き書きをいたしました。長い詩ですので、今回はこのところだけでいいと思って引用しました。まず最初の一句、主よあなたは私を探り私を知っておられます。いい言葉ですね。ダビデの詩です。天を仰いで、主よあなたは私を知っておられます。何から何まで、立つのも座るのも寝るのも、私が何かを言おうとすると言う前から私が何を言おうとしているかまであなたはご存知です、ということがですね、この最初前半でもって言ってるんですね。主よあなたは私を探り私を知っておられます。座るのも立つのも、私の思いを遠くから読み取ることができますとね、頭の中で今何を考えているか人間にはできません。しかしできる方がいる。それは主です。そして主とは作り主です。あなたを作ってくださった方、私を作ってくださった方。どこで作ったんですか？母の体内で。13節に行きますと、そう書いてあります。主に向かってダビデは歌います。それはあなたが私の内臓を作り、母の体の中で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって、恐ろしいほどです。私が密かに作られ仕組まれたとき、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。面白いですね。皆さん、この言葉は静かに黙想してみたことありますか？確かに私はそうなんだ。お母さんのお腹の中で形作られたのだと。私の内臓、私の頭、目鼻、この顔も体型も、時には、いやー、もうちょっとこう、もうちょっと頭の方ふさふさにとかですね、それはそれぞれの希望があるかもわかりませんけども、でも、すべてはですね、主のご計画の中で、まず作られていきます。そして、マソネさん、それは、図鑑を見て、ああ、人体こんな風になってんだ、私もそうなんだ、CT スキャンの写真を見せられて、そうなんですか、あ、これが私の冠動脈ですか、とかね、まあ、いろいろ今現代科学が解明してくれるいろんなことに私たちはびっくりするんですけれども、よくもまあ見事に作られたことよと感動しますね。そしてそれは単にこの解剖学的な体の部位あれやこれやだけではないと思います。私たちの個性、性格、いろんな可能性、そう思いませんか？私は次の言葉を見るときにね、それを思ってしまいました。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。あなたの書物にすべてが書き記されました。これ何のこっちゃってね、皆さん思うでしょう。私の存在のすべてが、ということでしょうか。体の構造、ね、全てが記録された。もしかしたらば、これはもしかしたらばの私の勝手な想像ですからね、そうだと断定してるんではありませんけども、遺伝子 DNA のことかなって時々私は思うわけです。ご存知のように人間の体の中の生殖細胞の中には遺伝子があります。染色体があります。螺旋状のあの絵を見たことあるでしょ。そこに文字配列ね、ローマ字に表してましたけども、がある。で、それはね、一人一人違うそうです。30億もの文字配列があるそうですから、ね、一人一人違う。そしてその中には、あなたや私の個性とか才能とか自分らしさ、ね、そうしたものを決める要素が、そこに書き込まれていると。感心するわけですからね。まあ、それによって私はこういうタイプの、こういう好みを持つ、こういうことに熱中する人間、として生まれてきたのかってね、思うわけです。皆さんもそれぞれ後で見ますからね。それぞれ個性、得意なこと、まあ、こんなことが私大好きっていう好み、いろんな違いがあるでしょう。よくもまあこんな千差万別、思いますけども。 で、それが大切だと思います。違って当たり前、違っていい、自分の好み、自分の夢中になれること、自分が比較的上手にできること、その中には作り主がそうなるように仕向けてくれるためにね、個性をちゃんと埋め込んでくださっているんだと、うん、そんなふうに思うわけですよ。スマップのヒット曲に世界で一つだけの花っていうのがあります。まあこれ12年も前に発表された歌ですけども、最近もう一遍よく歌われてます。まあスマップ解散と聞いてファンたちがね、ぜひ、もう一遍スマップの歌聞きたいと言ってCD を買い始めたんでしょう。で、一番トップで売れてるのがね、この世界でただ一つの花の入った CD らしくて、まあ、280万枚売れたとか聞いてびっくりするんですけど、なぜそんなによく売れるのか。おそらくその中に込められているメッセージが私たちの心に響くんでしょう。あの歌の、まあ、サビの部分、そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせるのに一生懸命になればいいと、まあこう歌うわけですね。実際のあの歌詞をずっとたどってみますとね、花屋の店先に並んだいろんな花を見ていたと歌い始めます。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにシャンと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのに、その中で一番になりたがる。そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。本当にそうだなって皆さん思いませんか、ね、お花はまあタンポポ、まあタンポポそっくりなのいっぱいありますけども、人間はたとえ同じ親から生まれた兄弟でもね、こうも違うかっていろんな個性の違いがありますよね、うん、それは大切なことです。だから最後にどう終わるかというとね、小さな花に大きな花、一つとして同じものはないからナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンとして、天地の作り主があなたを、私を作ってくださっているということですね。いかがでしょうか。じゃあ自分の特色って何だろう、ね、改めて考えてみるといいと思います。この文字配列を読み解く鍵の言葉は何かあるかな。私何考えたのがこの私らしくという6文字です。この6文字で始まる言葉をよろしかったら心に留めてくださってね、ゆっくり時間とっていつか考えてみてください。例えば私らしくの和は、我を忘れて夢中になることは何だろう私の場合って、ね、ある人はピアノです。何時間でもね弾いていたい、時間を忘れてしまう。また別の人は、自分はまあ歌とか楽器はまあそんなできなくてもけども、でも音響にすごく興味があって、それやりだしたらば時間を忘れちゃう。人によって違うんですね。私らしくのターは大したもんだと褒められたことはどんなことあるだろう。これまで振り返ってみたら、このケーキあんた作ったの、プロじゃない、そんなことあったか分かりませんね。私らしくの死は、まあ、習得した技能とか資格とか、壊れたものの修理だったら任せて、それ大好きでっていう人がいますね。見事にやってくれる。あるいはライフスタイルの好みは人によって違います。ある人はグループをまとめて、例えばバーベキューやるって言ってね、みんなに号令かけて、じゃああんたこれね、あんたこれね、頼んだよって言って、どんどん進めることができる。そういうこともできる、そういうことも好きな人がいます。でもそういうのは苦手。でも、火炊いてくれ言われたら火炊くことができる。また、表よりも部屋で一人でコツコツやる方が自分が向いてるとかね、一人一人個性があるでしょう。ね、そうしたものは、どっから来たんですか？お母さんのお腹の中ですでにその準備中のあのあなたの胎児の中にね、作り主があらかじめ埋め込んでてくれはったもんじゃないですか、うん、そして死はしみじみとやりがいを感じることって何かな。私のはやりがい、生きがいを感じるのは、例えばまあ今100歳再生始まり ましたけども、まあ、健康体操、自分なりに指導して弱ってた私よりが元気になっている姿を見るときに、わあ、やりがい感じる。そういうことかもわかりません。一人一人やりがいを感じるところは違うわけですけども、こんな風にして新しい自己発見をしていくときにですね、私はこんな風にもともと作られている人間なんだ。でも悲しい方、人との比べっこの中でね、自分は結構できるのに、あの人みたいにできないってことで自分は引っ込んでしまって、せっかく与えられたものを生かしてない、人のために役立ててない、それはあまりにも残念なこと。そんなことって結構たくさんあるんじゃないですかね。何かの機会でちょっと引き出してもらったらば、それが生かされ、あなたもハッピー、周りもハッピー。そんな風に作り主は私たちを一人一人に思いを込めて作ってくださっているというこの事実をね、私たち目開きましょうよ。そして、一つだけ残っていましたね。私らしくの苦は何なのか。これも忘れちゃいけません。それは苦しみを通して身につけたものは何かな。苦しみを通して身につけたものってあるんですね。私の母は長い人生本当にたくさん苦しみ、たくさん泣きました。人一倍泣いた分ある意味で優しくなれたと思います。やがてイエス様に出会って、その苦しい悲しかった体験が生きてくるわけですけども、教会の中でどんな奉仕してたかなって言いますとね、もちろん一方では食事作りなんかお手伝いしてたんですけども、もう一方ではこういう奉仕の場があるとするならば、愚痴の聞き役って言いましょうかね、若い奥さんたちの愚痴をよく聞いてました。うんうんとうなずきながら、何にも批判せずに、時にはもらい泣きしながらね、そしてほんの一言二言、まあ自分の体験の中から言った方がいいなと思うことを一言言ってお祈りしてあげる。だから私がかつて届いた教会の、若い婦人たちね、山崎兄弟のお母さんは私にとってもお母さんですって言ってくれました。苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それによって私はあなたの掟を学ぶことができましたって詩編に書いてあります。それも忘れられない大切なこと、皆さんにとってもきっとあると思います。どんなことでしょう。まあとにかくさまざまな可能性、さまざまな、まあ、賜物の種のようなものを天の父様は一人一人の中に埋め込んでこの世に送り出してくださっている子ですね。まずそのことを覚えましょう。そして感謝しましょう。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですと書いてあります。もともとそういう可能性いっぱい込められて世に送り出せられてきたのに、私たちはこの世の悪、また罪のためにそれが歪められてしまって伸びるチャンスをなくしている。でもイエス様に出会うことによってですね、それが再び開花するのです。本来あるべきだった姿に私たちは戻ることができるんじゃないでしょうか。回復されるんですよ、ね、それからの人生、私お互いにますますそういう面で私らしく伸び伸びとこの教会で使えていこう、また我が家で使えていこう、またお隣さん近所さんとの関係、地域社会で使えていこう、その思いを新たにしてはいかがでしょうか。そうやってあなたは別品だから別品として生きなさいよ。さて順序逆にしてしまいましたけども、ここで一番に戻りたいと思います。本当の価値をどこに見るのか、作り主の深い思い入れとともに、今度は救い主の底知れない愛の中にそれを見るのです。救い主の底知れない愛、もう一遍イザヤ書に戻ってこの言葉を見てください。4行の言葉、皆さんご一緒に 声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。はい。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私はあなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私があなた方の、あなたの神、主、あなたの救い主であるからだ。私の目にはあなたは高価でたっぱい。私はあなたを愛している。鍵となる言葉は三つ選びたいと思います。マークしてくださいますか。まず一行目の形作った方。すでに触れた作り主というポイントですよね。そしてその同じ行のおしまい、あがなった、あがなった。そして三行目の救い主。形作った方、あがなった、救い主。この三つの言葉です。そうです。私たちの命の作り主は、私たちを救うために、あがないの技をしてくださった。あがなって、あがなったという言葉は、普通、日本語の会話の中にはめったに出てきません。古い時代の何とかに、これを銀十両を持って、あがない利とかですね、あがない金十両で持って買い戻したという、そんな文献はあるようですけれども。でも立派な日本語です。代価を払って買い戻すという意味があるんですね、この言葉の中に。私はあなたをあがなったと言うんですよ。イザヤ書の時代の人たちはもう一つピンとこなかったかもわかりません。でも、新約聖書の時代の私たちはピンとくるはずです。確かに大きな代価があそこで支払われた。知ってるからですね。どんな代価ですか？どこで払われたんですか？そう。イエス・キリストの命。十字架で払われました。この代価の支払いなしには、取り戻すことができない、大事な大事な宝物。私が思いを込めて、それぞれの母親のお腹の中でこしらえた尊い命。罪のために歪められて、台無しになっているその命を私は買い戻すのだ。そのために、と天の父様はご自分の一人子を犠牲になさいました。一人子イエス様は自らの命を自発的に差し出されました。払われた代価の大きさによって、そのものの値打ちがわかりますよね。こんなに5000万も出していいんですか？それだけの値打ちのあることだからと。ね、実業家が判断したときには、それを、代価を払います。キリストの命、それを犠牲にしてもいいんですか？それだけ大切なものだと私は見なしたのだ。天の父様はそうおっしゃいます。この代価をもって買い取られた命、それが私たちですね。だから私たちはそれほどの価値があるものなんですよ。それほどの犠牲が払われた。私はそこで罪許された者として、神の子供という身分をいただいて、神の御国の一員として、キリストの教会のなくてはならない一人として数えられてここにおるのです。あなたもです。私もです。ありがたいことじゃないですか。だからこれは歌わずにはおれません。聖書そのものの中に、賛美の歌の歌詞は、新約聖書にあんまり出てこないんですけども、詩編はそれいっぱいですけどね、新約聖書の一番最後出てきます。ご存知、黙示録の言葉。この人類の歴史のフィナーレにおいて、千の幾千倍、万の幾万倍という大聖歌隊を編成してみんなで歌う歌が出てまいります。四章五章にね。そこからの引用です。ここに英語で書いてしまいました。 お許しください。Worthy is the Lamb that was slain. 実は、先週、高砂の文化会館、上丹波ホールで市民音楽祭がありました。数々の団体の一番最後がジョイフル高砂の番でした。歌ったのはヘンデルのメサイアの終わりの方の曲ですね。それがこの歌なんですよ。その意味するところは、ほふられた子羊。聖書にそうあります。でもそのほふられたという言葉も馴染みのない言葉なので、これ、わかりやすい言葉というならばね、きつい言葉ですけども、虐殺されたという意味です。虐殺された子羊こそ、栄光と賛美にふさわしい。その血によって私たちを神のもとにあがなってくださった子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受かれにふさわしい。アーメン、アーメンと、そう歌うんですね。すごい大合唱でしたけど、歌いながら歌う者たちも感動しました。この意味の分かっている者はね、うん。そうなんです。そのようにして、高らかに、いつまでもいつまでも永遠までも歌い上げられる価値のある。それは、作り主、救い主の底知れない愛です。これは、おとぎ話でも作り話でもない。歴史の中に記された事実です。私たちは、その歴史的な事実を、その一端を祝うために、間もなくクリスマス。天地の作り主が、一人の人間の姿でこの地球上に降りてきてくださった。罪の一かけでもない純白の生涯を歩み抜いてくださった。ひたすら愛、愛、愛を施して歩み抜かれた。この方が、あのむごい十字架で死なれた。なぜ、なぜ、私を救うためでした。あなたを救うためでした。そして回復するためでした。本来作り主が意図されていた、それぞれの個性的ないい人生を送って、前の人たちをハッピーにするために役立つ喜びをね、味わいながら、神の国と言われる世界を広げていくため。そうです。ですから皆さん、感謝しましょう。そして、喜びましょう。さあ皆さん、ちょっと、お祈りする前にね、お隣の人か、あるいは前後左右でもいいですけどね、あんたも別品さんだって言ってください。で、言われた人はね、そういうあんたも別品さんやでって言ってみてください。はい、どうぞご自由に皆さん、2、3人の人はどうですか？ねえ、はい。男性もどうぞ恥ずかしいからずに。あんたも別品さんやって、うん、神様言うてくれとるとね、うん、そういうあんたも別品さんや。感謝しましょう。そして共にお祈りしたいと思います。皆さんどうぞお立ちいただけるでしょうか、うん、で、まあ最後にこう祈り6行書いておきましたけどもね、まず黙読してください。まあ、どんなふうに祈ったらいいんでしょうか。まだ間もなくて、そう、教会生活来始めて間もない方など戸惑うでしょう。こんな祈りいかがですか。参考にして、あ、そうだ、この通りだと思うならばその通りに、そこにご自分の思いを加えてアレンジして、あとはもう自分の正直な気持ちをお祈り捧げましょう。ではみんな一斉にして静かに声を上げて祈りましょう。はい、天のお父様に